開発コンサルタントの裏話、パデコ教育開発部がお届けします。
皆さんこんにちは。ポッドキャスト開発コンサルタントの裏話へようこそ。この番組は株式会社パデコ教育開発部より、国際協力の現場で活躍する開発コンサルタントのお仕事にまつわるエピソードを中心に配信しています。開発コンサルタントの仕事内容や現場の声、そしてその舞台裏などを様々なゲストとの対談を通じてご紹介します。開発コンサルタントというお仕事の魅力や醍醐味をより多くの皆さんに知っていただけたら嬉しいです。
本日は教育分野の開発コンサルタントであるパデコ教育開発部の高橋浩二さんにお越しいただきました。高橋さんは算数教育、教員養成、教員研修、評価分析などをご専門とし、ネパール、カンボジア、ラオス、バングラディッシュ、ミャンマーといった南アジア、東南アジアの各国で約30年ほど活躍されてきました。教育開発といっても様々なテーマがありますが、発展途上国の子どもたちへの教育の質を上げる上で非常に重要な要素である小学校教員の特に理数科における指導力向上のためにはどうすればよいのかというテーマで、今日は高橋さんにお話を伺いたいと思います。
はい、ということで、本日はですね、パデコ、教育開発部の高橋さんにお越しいただいております。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
久しぶりです。はい、
お願いします。はい、ではですね、もう早速なんですけれども、今回は途上国の小学校教員の話をですね、メインにしていきたいなというふうに考えておりまして、
はい、
まずですね、高橋さんがこれまでに携わってこられた国の教員たちの指導力であったりとかスキルの現状について教えていただけますでしょうか。
はい、そうですね、小学校教員についてはですね、指導力云々の前に基礎学力が足りてない問題っていうのがありまして、それが、教科の指導法とかをね、まあ、学ぶ、まあ、こちらからすると教える上での障害になっているケースが結構あります。例えば繰り上がりとかね、繰り下がりのある足し算、2桁の足し算とか引き算とかを正確にまあ暗算できない、まあ、筆算でもちょっと間違っちゃうような教員ですとかね、低学年の問題でも1、2、3年生ですねの問題とかでも100点取れないような教員も調査やると結構出てきます。で、まあ、言わんや掛け算割り算文章題をやって感じの、まあ、漢文帳の口調になってしまうような状況ではありますね。で、まあ、こうした計算スキルじゃなくて、カリキュラムに起因するものとしては、まあ、一つの同じものを足し算とか引き算とかいうものを多角的に見る、まあ、もっと言うと図形的に見るっていう指導がやられていない。で、それにプラスして、算術領域ですね、数と計算の領域の内容が非常に多くて、まあ、極端に偏っている。特に南アジアとかすんごい数と計算ばかりっていうふうなことが多いんですけれども、そういうことと相まってですね、計算を図形的に考えるようなっていうのはあまり見られないと。例えば分配法則ね、算数の分配法則っていうのを図形的に説明をよくするんですけども、ああいうのができるとおおとか言われたりしますよね。はい。で、あとですね、論理的思考力っていうのもなかなか鍛える場がなかったというふうに見受けられます。で、例えばね、数え上げの問題とか非常に弱くって、A 地点から B 地点経由で C 地点に行くとき、 A から B へは2通り、B から C へは3通りの行き方があるときに、A から C へは何通りの行き方がありますかという問題で、まあ、答えは 2×3 で6なんですけれども、ここで原曲5通りってね、間違えるとかっていうのもよくあります。はい、まあ、教員ですよ。子供じゃないですよ。で、まあ、こうしたまあ基礎学力のですね、低さと学んできた内容の狭さですね、そういうのが原因で、新しい教科書や新しい指導法を導入しても、まあ、それに関連する知識とスキル不足からなかなかそれが身につかないという現状もあります。はい、以上です。
はい、ありがとうございます。基礎学力が足りていないということなんですね。基本的な四則演算だったりとか、まあ、そういうところすら、100点取れないようなケースもあるということと、あと、計算を図形的に考えるというところで、先ほど分配法則の例を挙げてらっしゃったんですけれども、はいはい、あれはその、例えばこう、数字の代わりに丸とか三角を使って、とかっていう考え方なんですかね。それともその、
一般的にはそうなりますけども、例えば、12×7とかいうのを、まあ、普通はこれ、あれですよね、なんだっけ、筆算でやるんですけれども、例えば 12×7 の12を10と2に分けて、ね、かける7、10と2の、12の長さの、横の長さ、縦が 7の長さの長方形を考えて、それを 12×7 を10と2に分けると 10×7 の長方形と 2×7 の長方形に分かれるわけですよ、
うんうん、
まあ、なかなか口で言うのは難しいですけども、でそれを足すと70と14で合計84というふうな、図形的に、説明できて、うちの子供とか2年生の時に、10何歩かける10何歩っていうのをやってましたね、その方法で。そのぐらいね、頭の中でイメージ、まあ、子供だから特に頭柔らかいから、頭の中でイメージできたら、イメージ力も強いし、イメージできればすぐにできちゃうんですけれども、問題先生の方がそういうのは出ないっていうね、ことで、時間がかかったりしますよね。
なるほど。こう、例えば、まあ、日本の教育とか、まあ、先進国も、他の国もそうかもしれませんが、図形を通して、計算を身につけていく、まあ、数式と図形と、あとまあ多分言語というか、まあ、普通のこう日常で使っている言葉の3つがこうつながっているような感じで理解していくものが、この計算はこう計算するものだみたいな感じで、学んできてしまっているという感じ
なんですね。そうですね。まあ、もっと上の学年、高校ぐらいになってくると、もう本当、公式をすんごいもう丸覚えしてて、もうこれはこの公式っていうふうにね、使って、もうポンポンポンも解いちゃう、これはもう見かけたことがあります。まあ、高校レベルですね。で、公式から外れると全く解けないっていう状況にもなったりしてね。あと、びっくりしたのが、丸暗記という点で言うと、すんごく難しい化学反応式を左から係数付きで書いてしまうっていうね。僕らも化学式をまずポンポンポンポンって書いておいて、あとでそのね、係数、あ、これが H が2個だからとか言って係数を後からつけていったりするんですけども、丸暗記でね、左からもう係数付きで書いてしまうっていう風なのも見かけて結構驚いたことありますね。そのぐらい、記憶に頼るような勉強の仕方っていうことは、まあよくありますね。よく見かけました。まあちょっと今、外れましたけど。で、また、ですね、算数の、勉強のって、まあすごく雑なまとめ方すると、最初に導入、概念の導入があって、その次にスキルの、習得、ドリルとかですね、あって、で、最後に応用問題、文章題とかするんですけれども、私のですね、観察ではやっぱり、スキルの定着、ね、導入、定着、応用で言うと、定着のところがすごく弱い。ドリル、ね、計算練習っていうのをやってないので、計算間違いが多いんですね。そのまま、応用に行っちゃう、文章題に行っちゃう。で、日本の子供の後、教科書以外にね、問題集とかがあって、ドリルとかがあって、ガンガンするんですけども、途上国の子ってやっぱり教科書だけっていうことが多いので、それだけではなかなか、計算力が身につかない。 で、教科書もページ数増やそうとするとまたね、印刷の予算がかかってしまうのでそんなに増やせないというふうな、まあ、ジレンマもあって、定着の時間があんまり十分に解いてないと。で、子供らがスキル身につく前に応用問題行って、応用問題行っても文章わからない、計算式は間違っちゃうっていう複合的な問題が生じてしまうっていうことがちょいちょいありますね。
なるほど。ありがとうございます。まず、その、まあ、覚える形になってしまっているというのと、定着する時間ですね。そこに、まあ、教材もそうですし、まあ、時間も取られていないということなんですね。はい、ありがとうございます。じゃあですね、次の、質問になるんですけれども、途上国の小学校教員たちのスキルがですね、現状にそう、まあ、今の状態にこう留まっている原因としては、どんなことが考えられますでしょうか。
そうですね。まあ、いろんな原因があると思うんですけれども、私自身は、まあ、そもそもの原因は、小学校教員養成課程にあるんじゃないかなと思っています。で、ネパールが、まあ、一番わかりやすいんですけども、ネパールだとね、10プラス2って、まあ、10年生まで、の中等教育、終わって、まあ、中期中等教育みたいなところがあって終わって、プラス2、10プラス2のプラス2のところですね、後期中等教育で教育コースを取って、いくつかの単位を取ると、教員として、小学校の教員として、まあ、働けるだけの、まあ、資格が得られるんですけれども、10プラス2ですよ、高校卒業して教員になっていると。これはさすがに、もう知識もスキルもない状態で現場に放り込まれるようなことになってますよね。で、まあ、そうですね、もう内容もレベルとも全然足りていないと。で、まあ、一方で、まあ、ラオスとかだと、まあ、12プラス4っていう高校卒業後4年間の教員養成課程があるんですけれども、これ内容のレベルが全然学士課程じゃなくて、まあ、学士で言ってますけど、学士課程じゃなくって、小中学校の学び直しっていうのに近い。で、プラス、まあ、指導法、教授法もやるんですけれども、やっぱりその学び直しっていうところも結構あって、1年目にはなんか算数の勉強をもっぺんやり直したりっていうのもありますね。で、まあ、カンボジアは近年ですね、12プラス2っていう、高校卒業して2年間の教員養成研修というシステムから12プラス4ですね、4年生の、学士化ができました。アップグレードしまして、内容的にもなんとか学士レベルの教師教育を始めていると。で、まあ、やっぱりそのここの小学校教員養成課程が弱いっていうのが一番大きな問題じゃないかなとは思っていて、まあで、まあ、例えば、まあ、カンボジアも最初そうだったんですけども、だったら2年足せばいいじゃないかとか、教員養成課程のカリキュラム改定すればいいじゃないかっていうふうにすぐ言っちゃうんですけど、まあ、それだけの話じゃないんですよね。で、これに伴うですね、教員資格が変更されることに伴う、法整備ですとか、教員資格のアップグレードに伴う給与上昇っていうのがあって、それに対する予算措置ですとか、それもろもろの、周辺の課題も解決しなくちゃいけない。で、それ、まあ、それに加えてですね、という、まあ、一番大きな問題というか課題かと思うんですけれども、まあ、教育的な意味ではですね、教師教育者っていうのが不足していると。作りゃ一問じゃない。カリキュラム改定すりゃ一問じゃない。教師教育者がいないっていうふうな大きな問題があります。で、教員養成課程をね、学士化しても、それを教えられる人間がいないので、なんていうのかな。ただ日本社だけやったら質の悪い学士課程を増やすだけになっちゃうんですよね。で、これもまた なんでそうなってるのかとなってくると、途上国の、ね、高等教育機関で、ね、教育学部っていうのがあっても、教科教育っていうのがないんですよ。まあ、我々日本人からすると、まあ、特に教員免許を取った人に、は分かるんですけども、算数教育学、数学教育学、理科教育学、社会科教育学、国語、全部ありますよね。そういうのが未発達っていうか、専門家がいないんですよ。で、まあ、その結果どうなるかっていうことになると、まあ、特に初等教育とかだと、まあ、ラーニングバイドゥイングとかね、まあ、発見を通じて学ぶとかいろいろありますけども、そういうふうな考え方を身につける機会っていうのがほとんどない。 で、カンボジアの場合ですとね、過去20年ぐらい日本に、理数以下で、修士号を取らせるのに、日本に留学で送ってしていて、その結果今があるという。で、今、最近作ったの教員養成大学でも、そういった留学生が中心になって教員やっている。というので、今のところはいいんですけれども、これからまた、教員養成大学増やそうになると、やっぱり同じように、教師教育者の不足っていう問題に直面します。で、やっぱりその、でも課題を突き詰めていくと、そうした人材をですね、国内で再生産できるような高等教育システムがないという、ところが問題なんじゃないかなとは思います。その結果、小学校教員の知識とスキルが低くとどまっている。で、また小学校教員の社会的な地位の低さっていうのがあって、高校教員よりも、小学校教員の方が低い。なぜならば、扱っている内容が簡単だから、みたいな、論調が多いんですよね。で、小学校でも1年生が一番若い、一番、経験の少ない先生が教えて、日本では全然逆なんですけども、というふうになってて、教員養成も、小学校の先生だからこんなもんでいいでしょ、みたいな、結構、雑な扱いがあったりすることもあります。ですので、先に中学校、高校の教員のアップグレード。で小学校は、数も多いし、あとにしよっかな、みたいな風なことになることもちょいちょいありますね。ですので、いろんな、要因が絡まり合って、ご質問にありましたですね、小学校教員のスキルがそういうところにとどまっているということになっているんじゃないかなと思います。
はい。かなりたくさんの原因があるということですね。算数教育とか理科教育とか、その教育、すいません、科目、もしくは教科の教育の専門家がいない、もしくはそれが発達してないっていうところは、今現状としては、例えば算数の教員免許を取ろうと思うと、数学の教授とかが教えている、ということになるんですかね。
そうです。もともと数学やってた人が、高校の数学 のコースを取って教員になった人たちが小学校で教えるような感じになるのかな。特にカンボジアとかそうですよね。で、おそらく他の国もそもそもですね、小学校教員っていうのが、さっきも言いましたけど、こんなもんでいいでしょみたいな扱いなので、小学校教員で学士持ってるっていうのが、かなり少数派なんですよね。で、先生に教えてなると、学士は最低でも必要、学士、修士、博士っていうね、学位が必要になっていくんだけど、小学校教員経験者でそういうの持ってる人っていうのが、さっきのようなね、レベル感、っていうのかな、社会的な地位の低さから小学校教員にそういう学位持っている人はほとんどいないので、結局は高校の先生とかね、その辺が小学校の先生の授業を担当すると。で、自分全然教えたこともないのに、指導法もよく分かってないのに教えなくちゃいけないっていう風な状況にあるんじゃないかなと思います。
高校教員が十分な知識もなく、小学校教員養成課程で教えなければいけないということなんですね。ありがとうございます。
今回はシニアコンサルタントが語るシリーズ第1弾として、パデコ教育開発部の高橋浩二さんをゲストにお招きし、これまでに携わってこられた国の小学校算数教員たちの指導力やスキルの現状とその原因についてお話を伺いました。次回第2弾では、そういった状況を変えるために今までにされてきた取り組みについてお届けしたいと思います。
次はパデコ教育開発部からのお知らせコーナーです。ここでパデコが提供する e ラーニング講座についてお知らせします。パデコはパデコアカデミーから一般の方向けに 検定試験や e-learning 講座を提供しています。パデコアカデミーでは現在、e-learning 講座として、国際協力の歴史と動向を開講しております。すべてオンデマンド形式の e-learning 講座となっており、好きな時にご自身のペースで学習を進められる講座です。動画の講義で第二次世界大戦前から21世紀の SDGs 時代までの国際協力の歴史的変遷とその潮流について学べる講座です。講座は講義動画と小テストで構成されており、学習時間は約4時間となっております。講座の一つ一つは15分未満の短いものとなっており、ご自身のペースに合わせて細かく区切っての学習も可能です。受講を終了した方には修了証を PDF とオープンバッジの形式で発行します。講師は長年国際協力の現場で ODA 事業に携わってきた国際協力のプロフェッショナルです。講義では国際協力の歴史的な出来事の解説に加えて、こうした出来事に関連した講師自身の途上国での体験談も多数ご紹介します。将来国際協力の仕事に挑戦したい方、ご自身のスキルアップのために国際協力の歴史についておさらいをしたい方、このほか国際協力に関心のあるすべての方にご活用いただける内容となっています。さらに詳しい情報は、検索バーにパデコアカデミーとご入力いただくか、パデコの Twitter、LinkedIn、Instagram でも情報を発信していますので、そちらもぜひチェックしてみてください。パデコ教育開発部が送る開発コンサルタントの裏話でした。次回もお楽しみに。